皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やかな話室でお楽しみください。この爽やかな話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。美味しいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は藤枝市長の北村翔平さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、藤枝市長の北村翔平さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。北村翔平さんは昭和21年のお生まれで、藤枝市のご出身です。昭和44年静岡県へ入庁、農業水産部長、地域整備センター理事長などを歴任され、退職後の平成20年6月、藤枝市長に就任。多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
市長さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところおいでいただきまして、
ありがとうござい
ます。
それこそ、ありがとうございます。
昭和21年のお生まれということですから、まだ誕生日来て62歳
か、そうですね、3歳ですね。
3歳ですか、はい。若いですね、まだこれから。
いやいや、
働き盛り。藤枝の生まれ育ちなんですか、ずっと。
そうですね、藤枝で生まれて藤枝で育ちました。
小中高と全部。
そうですね、大学4年間は東京行きましたけれども、
東京農業大学に入られた、ということですけれども、農業は何を専攻されたんですか。
で、私はですね、その農業工学科というところに入ったんですけれども、一般的に言うと農業土木、今は農業農村整備とかですね、そういったような名前で呼んでますけれども、そういったような専門分野でしたね。
農業土木っていう分野もありますし、土地改良とかね、発達管内とか、ね、さまざまなありますね、そういう方面なんかは。
そうですね、そういうような方面が中心でしたね。
静岡県は非常に当時竹山裕太郎知事さんなんかね、前の、非常に農業に熱心で、
そうですね、
高地整理団とか非常に進んだんですよね。
静岡県では日本で一番初めに区画整理、高地整理ですね、でそれをやった福呂井の田原地区っていうのもあるんですけれども、当時は全国でもこの分野は日本をですね引っ張っていった、そういったような県でしたので、そこら辺にも少し魅力を感じていましたけれども。
なるほどね、昭和44年に静岡県庁へ先ほどの話だと入庁されたということですけれども、技術職で入られたんですね。
そうですね、
我々は文系だもんですから行政職で入ったんですけどね、技術職っていうのはちょっと文系の方とは技系の方は違うんですね、間に。
そうですね、行政といっても、非常に幅広くて、専門分野ですので、そちらを中心に、歩いてきましたけれども、長い間にはいろいろ移動とかですね、他分野への経験とか、そういったようなことで派遣されたり転勤があったり、いろいろ地方行政全般について学んできたつもりですけれども。
そうですね、昔はともかくとして、ここ2、30年はそのセクションというのがね、ややボーダレスみたいな感じになってきてますよね。
そうですね、
だから農業の人が準系の仕事やったり、準系の人が農業関係のね仕事やったりなんかするっていうような、これはある意味で言えば昔みたいにその道一筋っていうのがいいのかっていうと、必ずそうじゃないような気がしますね。
そうですね、やはりその専門分野の職員である前に、行政全般の職員だと、要するに県の職員ということがまず前提になりますので、いろいろなことをやはり知っておく必要があるということになると思うんですね。
で、県に44年に入られてから、いろんな例えば出先の事務所へ行かれたとか、また本庁、静岡県庁の本庁へ戻ったとか、いろんなことをやって、平成13年ですか、国対局長というのをおやりになってるんですね。その国対局長兼国際、障害者スポーツ大会の局長
って、国際というか全国障害者スポーツ大会ですね。
なるほど。
そうですね、オリンピックには必ずオリンピックの後に パラリンピックという障害者の方々のスポーツイベントがあるんですけれども、国体も国体の後に全国障害者スポーツ大会というものがありましてね、47年ぶりで、要するに半世紀に各都道府県回ってますので、普通でいうと47年交代ってなるんですよね。ですから静岡県も45年ぶりでしたかね。でそれで第58回の、国民体育大会ということで、ニュー若富士国体という名前がついてですね、これは行政がですね、こういったようなイベントをやるっていうのは稀だと思うんですね。でそういうことで誰にも、言ってみると経験することができない、そういう仕事を与えていただいたっていうことだと思うんですね。なんですが、私は大げさに言うと、その人生の転機にもなったような大イベントで、誰が担当するという単位の仕事ではないんですよね。なんですから、いろいろな方に出会うことができたし、いろいろな思いもしたし、でその仕事の達成でその涙を流したなんていうことはですね、今までやっていた仕事の中では稀だと思うんですね。でそういうことで、今でも私はこの国体の担当をやらせていただいたということは、障害者スポーツ大会も含めてですね、その私の大きな財産であり、言ってみると人生の考え方を変える、でそういうような仕事をさせていただいたということでですね、非常に感謝はしております。
その後もまたいろんなことをやって、平成16年ですか、静岡県農業水産部長になられたということです、はい、農業水産部っていうのも、出荷額としてはそれほど大きくないけど、やっぱり日本の社会経済を支える非常に大きなね、特に食生活っていうのを直結してるわけですから、農業水産部長をやるっていうのも大変なんですよね。
そうですね。私も国体局長兼全国障害者スポーツ大会局長ということをやらせていただいて、全勢力を使ったつもりですのでね、もうこれで、県はそろそろ卒業してもいいかなっていうふうに正直思ってたんですけれども、農業水産部を部長を拝命してですね、そのやはり私はその農業出荷額だとか、あるいは就業の人口が少ないとか、そういう以上にですね、静岡県も当然ですけれども、その農業の重要性、特に最近は食の安全安心とかですね、地産地消の問題だとか、でそれとかやはりその国土の保全とかですね、でそういうような意味から、これからも日本の農業はしっかり取り組んでいかなきゃならないということでですね、これもまた私もかなり自分の勢力を使って担当させていただきましたけれども、
最近また改めて農業に対するね、その重要さってことは、はい、問い直されようとしてる、
ね、そうですね。
そういう意味じゃ、国体局長もそうですし、農業水産部長もやられたっていうのは、静岡県庁の職員としては本当に恵まれたっていうふうに思いますね、私なんか。
そうですね。非常に重要な担当をさせていただいたということと、それなりに、非常にその責任感を感じましたね。で、今その特に農業の点については、農業を粗末にする国は滅びるというくらいですね、これは大切だと思うんですね。ですから、今の職にありながら、農業については真剣にまた優先的な施策として考えているところなんですけれども、
爽やか談話室は藤枝市長の北村翔平さんをお招きしております。
静岡県庁職員としてね、悔いのない仕事をやったというふうなことで、平成19年に静岡県庁一応退職ということになって、それからしばらくして約1年ですか、その間にいろいろあったと思いますけれども、藤枝市長選に出て、当選された、その選挙、静岡県の職員としてずっとその、花道を歩いてきたのと、それから選挙っていうのはすごくその落差っていうのはありませんかね。
あ、そうですね。私退職して今の立場になったということではなくて、農業水産部長から地域整備センターで、この地域整備センターっていうのは地方参考者といいましてね、土地開発公社、道路公社、住宅供給公社、その3つを統合して、合理化していこうという、そういうような組織で静岡県が作った組織なんですけれども、でその現職としてやっていた時だったもんですからね、 非常にその今の職を目指すということについては大変悩みましたし、非常に迷ったということがありますからね、自分をどういう形で持っていくかということを常に問いかけながらですね、いろいろな人に相談しながら今の職にあるということですので、私の思いもですね、かなり今の職については強いものを持ってますけれども、
はい、藤枝市長に当選したとき、そのときにこうやって大変なことになったなっていうような感じはありませんでした？
立候補しようといったときに、非常に先ほど言ったように悩みましたし、自分をどういうふうに律するのかということを相当の決意の上で、やりましたので、もうなってからはより良い藤枝を作るためにということでしたので、その決断するまでがですね、私は非常にその自分の転機だったかなというふうに思うんですけれどもね。
ところで市長に当選して1年ちょっと経っているわけですか？
1年半年です ね、
はい、でそこでその県庁にいた時の仕事と市の仕事っていうのはどうなんでしょう？
そうですね、私もこの前ちょっとある新年会でお話をしたことがあるんですけれども、その県で自分なりに地方行政地方自治について学んできたつもりですけれども、国とか県と比べてですね、その基礎自治体、いわゆる市ですね、でのこの決定的な違いというものはですね、やはりその直接住民市民に、直結している、でそういったような仕事ということでですね、フェイス2フェイス、いつも市民の皆さんと顔を突き合わせ、また膝を突き合わせてやっていくということでですね、そういうようなことがいろいろあるんですね。で例えば今藤枝で一番大きな問題になっているのは私立総合病院の健全化、それと地域医療の確保なんですよね。でそれもやはり待っていたのでは国も県も何もやっていただけませんので、我々が自ら市民の皆さんと一緒になって、この例えば優秀な医師の確保とか、あるいは、この働きやすい環境整備、そういったようなことを真剣にやっていかなきゃ誰も助けてくれないという感じがあるもんですから、そういう面では非常にその難しく、また自分で動かなければいけないというやりがいですね、でそういうものもあると思うんですけれども。
そうですね、はい、ところで藤枝市っていうのは現在人口が14万ぐらいですか？
そうですね、正式には14万5200人ということなんですけどね。でもこの藤枝市はですね、少子高齢化の中で人口が増えてるんですよ。
なるほど、
一番昨年で統計してますとね、一番多い時で104人増えておりまして、次にですね、で平均すると20人ぐらい増えてるんですね。だからそれは市の勢いって言いますか、住みやすさっていうか、でそういうふうに解釈すれば非常に嬉しいことだというふうに思いますね。
で市区の面積の大体 70% ぐらいが中山間地っていうことなんですよね。
そうです、は
い、だから平野部っていうのは比較的少ない。だけど中山間地もかなりこう瀬戸の屋とかね、話とかその朝比奈とか、朝比奈って昔の岡部です、
ね、岡部ですね。
そういうところにも住民がたくさん住んでおりますよね。
そうですね、
そういうところも基本的に都市部だけじゃなくて、市街地だけじゃなくて整備していかなきゃいけないというふうなことがありますよね。
そうです、今藤枝はその市街地と中山間地域のバランスを取った発展をしようということでですね、で岡部町と合併して約7割が中山間地域ということですけれども、この中山間地域の振興も非常に重要な要素でありまして、で、市街地の整備と波及あるいは連携を取った、そういったような発展の方向を今考えているところなんですけれども。
そうですね、で、私は私なりに藤枝市っていうのを、静岡から見てると非常にバランスが取れてる町になってきたのかなっていうふうな感じしますけどね。
そうだと思います、
はい、だから藤枝へ住みたいっていう人は結構いるんです、
その一つの大きな要因としてですね、交通インフラを中心に社会的整備がですね、非常に最近音を立てて進んでおりまして、昨年富士山静岡空港が開港して、それをアクセスする地域の幹線道路がですね、着々と進んでいる。で新東名高速道路のインターチェンジが藤枝地先にできたり、でそういうようなことで都市の整備が非常に今進んでおりましてね。でその中で特にその受け皿となるその駅周辺ですね、藤枝駅周辺が 中心市街地活性化計画なるものでですね、非常にその施設とともにいろいろなことが今にぎわい拠点づくりということでですね、進んでいるというようなことが主な特徴だと思うんですけれどもね。
そうですね、で、まあ、北村さんがその市長に当選されてからまあ、キャッチフレーズといいますかね、
はい、
元気な町藤枝づくりというふうなのを掲げられて、子どもたちの、ね、健全に育てようと、あるいは安心して住める町にしようとか、市民がお互いに協力し合う町にしよう、あるいは誇りと元気を持つような市にしたいというようなことを掲げられましたね。非常に分かりやすくていいんじゃないかというふうに思います。
FM ハイ爽やか談話室、藤枝市長の北村翔平さんにお話を伺っています。
まあ、これらのキャッチフレーズを着実に今実行しようとしておられるということで、就任されて間もなくっていうかしばらく経ってから市長と語る会っていうのをおやりになったようですね。生き生きトーク、
生き生きトーク、市長と語る会ですね。
相当活発な意見交換というのが出てきたんですか？
ありますね。やはり私は市民の皆様の声をやっぱり聞いて、それに反映した姿勢をやっていかないと、どんなにいい取り組みでも理解されないということになりますので、それが一番大事だなというふうに思っておりましたので、大きくは各自治会単位でですね、ずっと回りました。で、まあ、いろいろ公民館とかですね、文化センターだとか、あるいは障害学習センターとか、でそういうようなところにお集まりいただいて、市長とともにですね、全部長が出席しましてね、でそれと今一番皆さんが注目している病院の問題で、病院長も一緒に行っていただきました。でこちらからいろいろな話を市民の皆様に問いかけて、で市民の 方からも意見をいただくということで、まあ、これからも続けていくつもりですけれども、それはそれで私も大変参考になりましたし、市民の皆さんがどういうことを考えているかということがある程度分かったということで、これは大きかったなと思いますけれども、
これからもやはりそういうふうな市民との対話集会というのは続けていかれるんです
ね。今までは自治会とかの単位でしたけれども、今度は若い人たちとか女性だとか、青年会議所とかですね、まあ、いろいろな分野で、もうちょっとコンパクトにやったらどうかなということも考えてるんですけれども、
なるほど、
手法については今検討中です。
そうですね、いろんな工夫が あると思いますね。市民も市長に親しみを感じて積極的に発言してくれる、まあ、市長も自分の本音をですね、こう語りかけるというような相互交流というかコミュニケーションを通い合わせ合うというのは非常に重要だと思いますね。
そうですね。
でところで最近また静岡県内3番目の J リーグ入りを目指すサッカーチームがですね、藤枝に誕生するというようなことになりましたね。まあ、藤枝っていうのは昔から全国的にそのサッカーの街、
そうですね、
有名ですよね。藤色のユニフォーム、
そうですね、
中心として、
私も施策の大きな柱としてサッカーを核とした街づくりということを掲げていますけれども、やはり藤枝はサッカーが盛んになりますとね、市民の皆様も非常に勇気を持って、感動して元気になるということは昔からそういうことでしたのでね、でそれをその街づくりにも応用していこうということで、いろいろな政策に散りばめているつもりですけれども、でつい先日全国高校サッカー選手権大会 で藤枝明誠高校が県代表として活躍しましたね。で高校というと藤枝東高校が今まで定番でしたけれども、明誠高校が出てくることによってですね、まあ、切磋琢磨してこれもまた盛り上がってきたと。でそれと先ほど言ったのJリーグを目指しているのはマイ FC っていうチームなんですけれどもね、でこれも大いに期待できますし、あと見逃してはならないのは全国自治体サッカーで藤枝市役所がですね、
強いですね。
強いです。もう去年だけ決勝で惜しくも負けましたけれども、それまではずっと3連覇してました、ね、でこれもですね、元気な街づくりには欠かせない要素だと思うんですから、仕事を持ちながらそのサッカーに頑張っている職員を全面的に応援していきたいなというふうに思ってますけど。
そうですね、私も、まあ、現職の時に清水で4年間出向しまして、ね、その時にどうしてもその藤枝の市役所には清水市役所勝てなかった。私がバスを仕立てて応援に行ってね、先頭だってやっても勝てないの。そのくらい強い。まあ、応援も強かったんですけどね。
そうですね、その当時
は、ね、藤枝市役所の強さはもう圧倒的だったですね。
層の厚さがあると思うんですね、子供から大人まで。
そうですね。
で先日 私たちも市長部局との部長さん方と市議会議員との対抗試合をやりましてね、普段動いてない人も多いもんですから怪我しなくてよかったなと思ってますけれども、まあ、そういうふうに盛んにいろいろのところでやられてますね。
それから富士山静岡空港、ね、はい、先ほどちょっと話しあったんですが開港されたということですけれども、非常に近いところにある、でこのその富士山空港をですね、静岡空港を地域の活性化に生かすというようなお考えもあるようですけれども、それ、一つには海外との交流なんかもあるでしょうし、海外の人たちがね、観光で来られる、この辺はどんなふうにお考え？
そうですね、やはり私は富士山静岡空港が藤枝の至近距離になるということで、この活用は絶対藤枝市にはとって必要だというふうに思っておりましたし、その具体的な政策をしなきゃいけないということで今も検討しているところですけれども、その一つとして開港と合わせてですね、韓国のソウルの北隣にありますヤンジュ市というところがあります。
ヨウ州って書く
んですか？そうですね、紀変のヨウと書いてヤンジュと読みますけれども、でここは人口が18万くらいなんですけど、
ちょっと大きいです、
ちょっと大きいです。で面積は藤枝よりも相当大きいところなんですけれども、で、そこと県のご指導もいただきながら友好交流都市の締結を結んだところですけれども、そういうような方たちにその空港を利用して藤枝に来ていただくということですね、調印直後向こうの行政団が訪れたりですね、でこっちからも民間の方が行ったりしてということで非常にいい交流がありますので、今後は民間の人を中心にして、交流を深めていきたいというふうに思っています。でそういうようなこともあるもんですから、国内にも例えば石川県の白山市とか、埼玉県の深谷市とか、福岡市ですねと提携を結んでおりますので、そういったようなものも空港を利用してですね、その町も元気になるようなそういうような交流の仕方をしたいなというふうに思っております。
もともと藤枝はオーストラリアのペンリスっていう町とその姉妹提携を結んでたんですよ、ね、将来はそういうオーストラリア行くような飛行機でも出るようになればね、
なるといいですね、
もっと面白いですけどね。
昨年11月にちょうど提携を結んで25周年ということで、ペンリス市で記念行事があったもんですから、そちらの方へ私も出向きまして、また有効な交流を結ぼうねということですね、約束してきましたし、今度は今年向こうの市長さんが、藤枝を訪れていただけるという約束にもなってるもんですからね、残念ながら富士山静岡空港へは直行便ありませんけれども、
しょうがないですね、
インチョンへ行ってそれから乗り換えるという手もありますのでね、ぜひこう就航便を増やればいいなと思ってますけれども、
その空港に関連して志田中央幹線という道路があります、はい、今整備されてるんですけど、あれはどこまで伸びるんですか？
はい、先ほどちょっと申し上げましたけれども、空港からですね、大井川新橋もうこれ出来上がりですけれども通って藤枝焼津、これを、通過しまして、でそれから、新東名、そちらの方へ伝達するような、そういったような重要な地域の幹線道路ですね、
第二東名へこう上がっていくような、
直接は上がっていかないんですけれども、そちらの方面へこう行くという形になっております。
なるほどね、
そうするとですね、来年度に藤枝大井川県道大井川藤枝線というところまで完成する予定でいるんですけれども、でそうしますと藤枝駅から空港まで約25分で行ってしまうんですよ。それで空港は今駐車場は無料ですので、藤枝から空港は非常に便利になる。でそうしますと富士山静岡空港から藤枝へ来て宿泊していただいて、そこで一服していただくというような、私はそういう構想を持ってるんですけれども、そういうふうになるんではないかなというふうに思ってるんですけれどもね。
確かに、よく調べてみるとね、藤枝にとっては追い風っていうのがいくつかあるんですよね、でそれをうまく利用すればですね、非常にバランスのとってはいい街になるんじゃないかってなって私考えてるんですけれどもね、多分その日本一っていうか静岡県で一番住みやすいとかね、そういうふうなキャッチフレーズが出てくるような街になるのかななんても思ってますけどもね。
そうですね、この前8月11日に大きな地震がありましたけれども、その時とかあるいは台風とかですね、藤枝はどういうようなこういろいろな災害が来てもですね、案外被害がないんですよね。 それ雪もそんなに当然ですけれどもそんなに降りませんし、住みやすい気候温暖でですね、恵まれてる地域じゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね、はい、ただまあそういう恵まれた時期でありますけれども少子高齢化の先ほどちょっと冒頭で触れられた、どういうふうに対応していくか、中山間地をですねどういうふうに交通整備、あるいは一人暮らしの年寄りの問題、医療の問題とかさまざまな問題もあることも、
そうですね、
確かですし、それから、政権交代もあったということで、これから国の中央政府はどういうふうに出てくるのかという問題もありますしね、なかなかその辺は難しいところでしょうけれども、どうなんでしょう、市長さんとしてはやっぱり、現在あるその環境の中で最善を尽くしていくということなんだろうと思いますけれども、
そうですね、やはり国県と連携しないしてやらなきゃいけないことと、その政策には大きくこの市基礎自治体は影響すると思うんですよね。で、そういうようなところでやはりこれからは中央政府あるいは県と市はいろいろな点で話し合いをしていく必要があるなというふうに思います。で、例えば子ども手当一つにしても実際やるのは基礎自治体の市でありますね。ですからそういったようなことについて実行ある施策をやっていくためには、やはり納得の上でいろいろ手法についても話し合っていくことが大事だなというふうに思います。で、それとやはり国県がどういうことであろうとやはり基礎自治体の課題は変わりようがありませんので、しっかりした信念を持って市民のためにですね安心して暮らせる、そういったような行政が何よりも大事だなということを思っておりますけれども、
そうですね、
はい、市民の皆さんと一緒になって、より良い藤枝市の発展を目指してですね、元気な町藤枝づくり、これを目指して頑張っていきたいと思います。で、自分の健康にも気をつけて常に笑って、いつも笑っていられない時もありますけれども、にこやかにですね藤枝の姿勢をみんなと一緒にやっていきたいなというふうに思ってますけれども、
ご活躍をお祈りします。
今日はありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は藤枝市長の北村翔平さんをお迎えしてお話を伺いました。北村さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、次回2月14日は日本経済新聞社静岡支局長の松野哲郎さんをお迎えしてお送りする予定です。それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。